今日の聖書箇所は言うべき第7章11節から21節になります。ページは旧約聖書の883ページです。言うべき第7章11節お読みいたします。ですから私も自分の口を制することをせず、霊の苦しみの中で語り、魂の苦悩の中で嘆きます。七章の七節からヨブは、自らの労苦のような夜、そして苦役、虚しさ、それを神に訴えております。神の訴えの続きということになります。ですからヨブにとって夜は長い苦しみの夜、労苦の夜でありました。そういう中で苦しみの意味を見出せず、虚しさに支配されております。それは二重三重の苦しみと言っていいでしょう。十一節ですからってわけです。私ヨブも自分の口を制することができない、したがって口を制することをしない、霊魂の苦しみ苦悩の中で嘆く、吐露いたしますと神に訴えております。十二節、私は海でしょうか、それとも竜でしょうか、あなたが私の上に見張りを置かれるとは。海と竜に、あるいは十二節の欄外中に海の居住とございます。創世記の第1章21節にあります単語と同じでありますので、理由と訳も、海の居住と訳も正しいのです。レビアタンと言われる居住でしょうか。あるいは、同じ呼ぶ記の第40章に登場してきます、ベヘモテというカバー、でありましょうか。私たちは現在ではわからないヨブの紀元前2000年、そういう時代にまだ恐竜というものが生息したのでありましょうか。いろんな推測がされておりますがわかりません。ただ海と竜、海の居住と共通しているものがあります。それは何でしょう。両者とも海に住んでいるというそれまででありますが、明日は海の日になっています。海の日、しかし家にとどまる、あるいは軽井沢に行かれる方もいらっしゃると思います。海に行かれる方はいないかもしれません。なぜ海の日が定まかったというならば、海は私たち人に恩恵を与えてくれる、それに対する感謝の思いを持って海の日が定まったようです。現在はそうかもしれませんが、いえ、現在でも海というものは時々牙を剥きます。大津波として襲ってきます。あるいは嵐があって船が難破いたします。特に古代においてはそうでありました。だから竜、レビアタンという怪獣と並んで海というものは危険な存在だったのです。私は危険な存在でしょうかとヨブは神に言っているのです。自分は危 険な存在とみなされている。だから神はあなたが私の上に見張りを置かれている。見張りです。牢獄の番人のごとく危険な人物を牢屋に閉じ込め逃げ出さないように見張りが置かれている。神ご自身が見張っておられるのです。ヨブはそのように意識しておりました。ヨブを見張られる神、ヨブの神意識、神観であります。私は危険な人物、危険な存在として見なされている。それはヨブにとって、神を信頼するヨブにとってさらなる嘆き、苦しみですね。13節、信頼が私を慰め、寝床が嘆きを負ってくれると私が思っても、あなたはいくつもの夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。ヨブは決して信頼と言えるようなところに寝ているわけではございません。彼の信頼、それはハイステバです。いわば何でも捨てられますので、ゴミ捨て場であります。以前は族長でありましたから、信頼、立派な信頼に横たわることができたのでありましょう。たとえそのような信頼が、ベッドがあったとしても、14節、いくつもの夢で幻によって、夢、幻、複数形です。この夢、幻というものは決して幸いな嬉しい夢ではない、幻ではない。私をおののかせ、あるいはまた私を怯えさせる夢、幻です。おののく、怯える、同義語ですね。両者ともぞっとする、そういう恐怖を表しています。昨晩は兄弟姉妹方はどんな夢を見られたでしょうか。あるいはもうぐっすり良い睡眠が与えられたでしょうか。ヨブの場合は重病という肉体的な苦しみ、さらに内面的なこのような苦しみが伴っておりました。夜ほとんど眠ることができない、良い睡眠を得ることができない状況であります。そしてヨブはそのような恐ろしい、ぞっとするような夢、幻、それは神が与えておられると意識しているのです。あなたはと言っています。したがってヨブは神に今や何を願うのでしょうか。15節、16節、私の魂は窒息を、私の体ではなく死を選びます。もう嫌です、いつまでも生きたくありません、構わないでください、私の日々は虚しいものです。魂を選ぶもの、それは窒息、死、体ではない、体はどういう状況でありましょうか。前回も触れましたように、上の段の5節にヨブの病状が述べられております。私の肉はウジ虫と乳くれをまとい、皮膚は固まってはまた崩れる、そのような重病であり、ヨブは6節の2行目に望みのないままに終わるとあります通り、死を覚悟しています。不治の病でありました。だから不治の病なんだから、この苦しみが長く続く ついたとしても意味がない。短期間で終わりたい。まあ、ヨブのように不治の病、現在知られているのはいわゆるがんであります。もう末期である。このまま生きていてもしょうがない、意味がないとするならば、あえて延命措置はせず、短期間で神に召される、それを願う方もいらっしゃるかもしれませんね。ヨブはそうでありました。神に死を願っているのです。自殺しようという思いはちっぽけもないんでありますが、生と死を司るのは主権者である神である。ヨブはそれを認めています。ヨブは神を恐れる人でありました。魂は体、このまま生きながらえることでなく、それよりも窒息、死を選びます。16節において、いつまでも生きたくありません、もう嫌ですと生きることを拒んでおります。私の日々は虚しいものです、私の日々は息です、風ですと言っています。さて、この16節でキーワード、キーセンテンスは、構わないでくださいという言葉ではないでしょうか。構わないでください。私のことをそのまんまにしておいてほしい、捨ておいてほしい、私を関係を持たれることを、神が私と関係を持たれることをやめてほしい、もう構わないでほしいんだとヨブは言っているのです。ヨブはこの災害、苦しみ、苦難というものが神から来られてきているという意識を持っているわけですね。だからもう自分をほっといてほしいとヨブは言うのです。17節に参ります。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを尊び、これに心を止められるとは。朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。朝ごとに訪れ、これを、ヨブを試される、試す、見合える、調べる、悪い意味で試す、調べる、試練を与える。人とは何者なのか、これを尊び、これに心を止められる、悪い意味でヨブはそう言っているのです。神はヨブを尊ばれている、重んじておられる。それは良い意味では決してない、悪い意味です。だからもう私に構わないでほしいとヨブは言います。苦しい夜が明け、長い夜が明け、ようやく朝を迎えるけれども、神はヨブを手放すことをなさらない。相変わらずヨブが待っているのは一日中の苦しみです。夜に匹敵するような苦しみが待っているわけですね。それほどまでに人というものに、ヨブに神は固執する。そんな人とは一体何者なのかとヨブは言います。19節に参ります。いつまで私から目をそらしてくださらないのですか、唾を飲み込む間も私を放っておいてくださらないのですか。 唾を飲み込む間ということは、表現はなかなか、ユニークな表現ですね。私たち日本人の場合は、まばたきをする間といった方が分かりやすいでしょう。一瞬の間という意味です。一瞬の間であったとしても、神はヨブを放っておかれない、目をそらされない、完全にヨブは神に囚われている、捕まえられてしまっている、神は私を見張っている、まるで牢獄の番人のようにというわけです。さて20節に参ります。私が罪あるものだとしても、人を見張るあなたに私は何ができるでしょう。どうしてあなたは私を標的とされるのですか。私は自らを重荷としなければならないのですか。20節は意味を取るのがやや難しい箇所です。したがって言い換えることが必要でありましょうか。まず20節の1行目2行目です。もう一度読みします。私が罪あるものだとしても、人を見張るあなたに私は何ができるでしょう。これは意訳になっています。直訳に近い訳を紹介いたしますが、別の訳です。人を見張る方よ、私が罪を犯したとしても私は何をしたのですか。こちらの方のが分かりやすいですね。私が罪を犯したとしても、つまりヨブも因果応報の原理を受け入れているのです。因果応報、すなわちヨブがこのような災い、すべてを失い、自分の肉体ももう死が間近という状況になってしまったその原因、それは罪である。罪というものがこのような災いをもたらしているけれども、ヨブ自身にはその具体的なこの罪を犯したんだという記憶も意識もないんですね。思い当たる節がないんです。私にこのような災いがあるということは、多分私は罪を犯したんであろうと、だから神は懲らしめていらっしゃる、災いをお与えになっていらっしゃるだろうと。けれどヨブには具体的に、ではどんな罪を犯したのか覚えがないんです。ヨブは神を恐れる、それをそれは敬虔な人でありました。どれほど敬虔か、もう一度復習いたします。ヨブ記の第一章の五節です。お読みします。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて聖別した。朝早く起きて、彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。自分のためだけではなく、家族のために全焼の捧げ物を捧げておりました。一巡した、つまり8日目の朝です。常にこうしていたのです。もしかすると罪を犯したかもしれない、そのようにしていた非常に敬虔なヨブ、そのヨブにして、私は一体どんな罪を犯したのかと神に問うているわけですね。 20節の3行目です。3行目は分かりやすいです。どうしてあなたは私を標的とされるのですか？標的というのは攻撃の的です。戦、戦いが行われるときに、将軍は家来たちに命じますよね。例えば織田信長、桶狭間の戦いです。狙うは今川義元の首ただ一つと言って襲っていくわけですよね。あなたはすなわち神がまるで戦士、戦士として私ヨブを攻撃の対象としている、的としている。ヨブの意識です。20節の最後の行です。私は自らを重荷としなければならないのですか。米印がついています。別訳が欄外にありますが、ここはソーフェリームの修正の箇所として有名です。聖書の中に何箇所かソーフェリームの修正の箇所がございます。木曜日の旧約聖書の時間に出席されている兄弟姉妹方はもうご理解されているかと思います。そうでない方々も大勢いらっしゃいます。ソーフェリームというのは写本制作者のことを言います。旧約聖書も新約聖書も原本が失われ、皆権威ある写本ありますし、その他もさまざまな写本があります。権威ある写本、旧約聖書のその写本を制作をするソーフェリーム。ただ単なる後の時代のソーフェリームというのは写字性、写本家でありますが、さらに古代のソーヘリーム、代表的な人物はエズラ記の学者エズラとされています。聖書を研究していく中で、どうもここは元々はこうではなかったんだろうかと思われる箇所、ソーヘリームの修正と言われています。しかしもう一方の学者においては、ソーヘリームの修正というのは読者がここはもともと聖書にはこう書かれていたのであろうと考えるかもしれないけれども、実際は修正されてはいないのである、そういう注意書きとされています。つまりソーフェリームの修正と言われていますが、実際は修正はしていない。聖書本文が現在にまで正しく保存されていくために、そういう聖書の聖釈者は最大の努力を支払ったわけですね。神を恐れるがゆえです。聖書は神の言葉である。この神の言葉を後世まで正しく保存するために、いわば注意書きのようなものです。まあ、それをまず踏まえて20節の欄外中の別訳をご覧になってください。別訳、私はあなたにとって重荷となったのですか。これが別訳です。ソーヘリームの修正によるならば、もしかするともともとの本文は私はあなたにとって重荷となったのですかとあった。それをソーヘリームが私は自らを重荷としなければならないのですか と修正したのであるが、先ほど言いましたように実際は修正はしていない。もともとの本文が、私は自らを重荷としなければならないのですかという文というわけですね。しかし意味がよくわかりません。これはですね、この二十節の言葉とほぼ一緒なのです。つまり、私はあなたに何をしましたかという問いなんですね。21節に参ります。どうしてあなたは私の背きを許さず、私のタガを取り去ってくださらないのですか。イエブは神を恐れる人でありました。だからイエブの背きの罪、トガという罪、不義であります。これを取り除く、許す、解決される方は創造者なる神である、認めております、知っております。しかしヨブに罪を告白せよとヨブの友人は迫りましたが、ヨブには具体的に思い当たる節がないのです。覚えがない。だから許してほしい。もし私に罪があるとするならば、取り去ってください、お許しくださいと言っているわけですね。21節の3行目、私が今も塵に横たわらなければならないとは、あなたが私を探しても私はもういません。この探すっていうのは、神が態度を変えられて、ヨブを愛され、そしてヨブを恵みを持って祝福をする、そのために探すけれども、もうそれは遅い。神様がそのようになさるときには、この私に幸いを与えようと神が私を探しても、もう私は地上にはいない、もう私は死んでしまっていると言っています。ここでもってヨブの言葉終わるわけですね。さて、この17節と18節に関連して詩編8編を開きます。ページは旧約聖書の939ページになります。詩編8編3節から8節までです。3節お読みします。あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るにと書かれています。天、大空、月、星、これを見ますときに、それは神の指の技である、神の創造の結果である、宇宙万物の創造者、それを詩編の作者は歌い上げております。私たちも大自然、ヘベル語には大自然という言葉もなく非造物です。この非造物を見るときに、神の偉大さ、思わず神を賛美するわけです。先ほどの賛美歌21番と同じですね。でもそのような偉大な創造者が、なんと4節です。人とは何者なのでしょう、あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。顧みるという言葉には良い意味と悪い意味があります。この箇所では良い意味で使われています。つまり神は 人を愛されるがゆえに、顧みてくださる。神は人を愛されているがゆえに、朝ごとに望んでくださる。これが正しい。ヨブにとっては悪い意味でありました。なお続く一日の苦しみの始まりですね。けれども、それはヨブの誤解であったのです。宇宙万物の創造者、偉大なお方が、この地球上のちっぽけな存在であるこの私たちに心を止めていてくださる。そのような人とは一体どういうものなのか。答えは五節にあります。あなたは人を見つかりよりわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。見つかりよりわずかに賭けがあると翻訳されております。欄外注がついている聖書を持つの方は欄外注をご覧になってください。ヘブル語エロヒーム、別訳神となっております。実はこの新改訳2017の前の新改訳はこのように訳しています。人を神よりいくらか劣るものとし、またその前の口語訳聖書、ただ少しく人を神よりも低く作って、さらに新共同訳聖書、神にわずかに劣るものとして人を作り、新改訳聖書は見つかりと訳しました。英語の聖書を調べますとエンジェル、見つかりと訳している聖書がございますが、今回は欄外中の別訳神を採用いたします。賭けがある、これも足りないものと採用いたします。したがってこうなります。あなたは人を神よりわずかに足りないものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。偉大な創造主なる神よりもわずかに足りない、そういう存在。神は人格的な存在です。同じように神は私たち人を人格的な存在として創造されました。しかしだからといって神と同等ではなく、神より低い存在です。これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。栄光と誉れの冠、それは王の権威を表現する冠、すなわち栄光と誉れの冠とは王冠であります。最近もイギリスにおいて戴冠式が行われましたね。あの王冠、まさに王としての栄光と誉れを表現しています。これを神は私たち人にかぶらせてくださいました。目に見えませんが、ね、目に見えませんが、兄弟姉妹方一人一人の頭の上にこの栄光と誉れの王冠がかぶせられているのです。神様がそうされました。すなわち五節と言っていることは、神は人を神の形として創造されたということであります。神の形である人だから、神は人に心を止められます。だから神は人を愛されるのです。顧みてくださっているわけですね。王としての冠、それを具体的に6節から8節に表現されています。 あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海上を飼う者も。神は最初の人アダムを創造され、すなわち人を創造され、地を従えよと祝福をお与えになったのです。そうです、私たちは皆王であり、そして神を礼拝する祭司なのです。王である祭司であります。だから神は私たちを重んじてくださる、尊んでいらっしゃるんですね。イブは従って大いなる誤解を持っておりました。神が私たちを手放さない。イブにとって神は自分を牢獄に閉じ込めた番人のように見張っている神です。しかし、そうではなくて、神はどうして私たちを見張っておられるかというならば、私たちを愛されているからです。私たちを愛して祝福を与えるために、私たちを守る、保護するために、神は見張っておられるんですね。私たちをしっかり掴んで手放さないのです。まとめます。ヨブは激しい苦しみの中で虚しくなっただけでなく、死を願うようになりました。神が心に留めていることを意識していましたが、それはヨブにとって幸いではなく、むしろ苦しみを与えるために、まるで警棒を振りかざした警察官のように見張っておられる神でありました。このような神意識は、ヨブの霊性の低さを示しています。聖なる神は、私たちを王なる祭司として尊ばれ、祝福を与えるために見張っておられるのであって、決して私たちに災いをもたらすためにそうされているのではないんですね。では、ヨブはなぜ災いをこう思っているのでしょうか。それはヨブは選ばれたのです。神の栄光を表す器として選ばれたのです。だからヨブは苦しみにあっています。それを通して神はサタンに対する偉大な勝利を得るためなんですね。がヨブはそのことに気がついていなかったんですね。お祈りします。父なる神様、ご一心を込めたたえます。あなたは私たち人を心にお止めになり、そして私たちを顧みてくださっております。それはあなたは私たち人を神の形として創造されたからです。そうです、私たちはあなたを礼拝し、そして王として生きます。主キリストはこの失われた創造の秩序を回復するために、あの十字架の上で贖罪、そして贖いをしてくださいました。私たちを神の方として生きる、そのことを回復するためでありました。本当に感謝であります。この場も感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。